はい、まあ、大変過ごしやすい季節になってまいりました。今日はですね、免許の、更新に行ってきました。あれ4年に1回とかですかね。私車、普段運転してないんですよね。運転もしないし、これから運転することもないし、もう免許を返上してもいいかなってね思うぐらいなんですけれども、顔写真のついた、まあ、身分証明になるようなものっていうのがその免許しかないんで、まあ何かとそういう意味では免許便利なんですよね。でもその更新所にね行って、まあ、書類出してお金払って、あれ何千円か払うでしょ。でそこから講習受けないとダメですよね。なんかこう法の改正とかのお知らせやったり、あとビデオね見たりしやなダメじゃないですかね。まあめんどくさいですよね、そういうので。これやっぱ半日仕事です。半日やったらいろんなことができる。まあ乗らない車でね、それをなんか身分証明やったら保険証とかもあるしね。でもまあ毎年思うんですけれども、まあとりあえず、更新とりあえずしようかっていう、まあ今年もまた、結局、更新しに行ったんですよね。でもう免許なんか普段使わないですからね、まあ、綺麗なもんです。もちろん無事故無事犯、無事故無違反、ゴールド免許ですよね。私、10代後半に免許もさっさとね取ったんで、大学生の時はね京都に住んでおりましたから、まあ、京都の山奥でしたからね。で美大生でしたので、まあ、運ぶ荷物が多い、なので車運転してたんです。取ったばかりの頃はね、ボロい中古のね親戚から譲り受けた車でしたけれども、そういうので機材運んだりしてね、何かと便利でございました。京都の山奥やからね、そんなそんな道が広いっていうことでもないですけれども、もうルートは、もう限られてますしね、そうやって、車使ってたんですけれども、東京に来てからはもう常に、徒歩、電車、バス、自転車ということで車は全然使ってないんですよね。で今も車がないと困るみたいなねことは普段生活してて、ございません。私の場合だいたい家かサウナ室にいるからね。もうそれはねあったら便利やなと思います。今後この、まあ、カーシェアリングとかね、あとそうですね、まあ、自動運転にもなったり、そういう移動手段としての車の未来にはね大いに期待してるんですけれども、まあ、自分で自家用車をね持ってそれを維持管理して運転してっていうのはね、なかなか縁がない毎日でございますよ。で、更新所行って書類出して、でね、目の検査、目のその視力ちょっとすごい心配やったんですけれども、まあとりあえず裸眼で 0.7 以上あったらいいんですよね。でやっぱり年を取って老眼がやっぱ激しいんでね、あと乱視ね私の場合なので、ちょっと遠くのものはね見えるっちゃ見えるんですけど、まあ乱視がすごいんでパッキリは見えないんですよ。で係員の人にも乱視でいいですかなんて言われてね、テストしましょうかって言われて、まあそれしかないんですよ。私メガネをもう持ってないんでね。でここの視力検査でアウトやったらもう多分もう取れないでしょう。だからちょっとドキドキしたんですけれども、ギリギリOK ということで講習会を受けることになります。数十分ありましたっけね、1時間もなかったかな、免許の更新だけなんでね。 でそこで法の改正の説明とかね、まあ、その説明をしている、私の時はおばちゃんでしたけれども、もう何回もやってんやろね。もう講習会今までもう何回も何回もやったから、もうトークも、もう時間ぴったりで、別に余談もするわけじゃない。まあ、分かりやすく丁寧に短くまとめたようなことをおしゃべりしていただいてね。で、あとは、まあ、ビデオを見てください。まあ、恒例ですよね。更新所で行ってそのビデオを見るっていうのはね。で、大体なんか悲惨な事故事例みたいな、ビデオがね、再現ビデオみたいなのを見させられるんですよ。で、まあ、今回見たのが、飲酒運転の再現ビデオでした。で、ちょっと今ヘリが上空に飛んでおりまして、そんなに入ってないかな、録音には。ちょっと続け、お話し続けようと思いますが、飲酒運転を、まあ、それは実際にあった事故らしいんですよね。で、それの再現ビデオが作られてまして、で、ある男、運転手、車で、みんなで、会社帰り、同僚とかと、そして部下と居酒屋行きます。で、居酒屋では、まあ、ちょっとした宴会、そして部下をねぎらいたいっていう気持ちで、まあ、少しお酒を飲みます。まあ、その運転手ですね。だから当然帰り運転できないわけです。で、その人はまあお酒飲んで飲酒運転しようなんていうキャラではないんですよね。全然すごく真面目で、いい人、いい人、そのいい人風の設定なんですよ。まあ、それはまあ実際そうだったかどうかはちょっとよく知らないんですが、実際はね。でも、その再現フィルム、再現映像の中では、本当に普通の、そこら辺にいる、言ったらサラリーマン、いい人、飲酒運転とかね、そういう悪事を働くような人物ではない。で、そういう人が、まあ、部下をねぎらいたいっていう意味でちょっと酒を飲んじゃう。だから飲んだらもう乗るな、なので、帰り、もちろんその人は、まあ、車で来てるからね、代行ありますよね、今ね、運転代行。電話するんですよ。もうお酒飲んでしまってるから、ちょっと代行に電話して、それでまあ帰宅しようっていうことでね。で、解散しました。で、代行の依頼を電話します。そしたら、まあ、たまたまその日は代行のサービスがえらい混んでて、ゲットできなかった、捕まらなかったらしいんですよね、代行が。ほなもうどうしようかな。まあ、そこでその主人公は、そのサラリーマンは、まあ、しゃあないから飲酒運転するかじゃないんですよ。飲酒運転はあかんっていうのはもう分かってますからね。まあ、量はそんな少ないですよ。ね、お酒は。お酒強い方かもしれないです、その人。でも、飲酒運転あかんなんてもう分かってますから、一旦じゃあ、帰れないけれども、車の中でもう寝ようかっていうことになったんですよ。運転したらあかんからね。で、車の中で、その人寝ました。で、目を覚ますと夜中の2時、3、4時間寝たかなっていう感じです。そんで、まあ、3、4時間寝たかな、起きたら、まあ、もう当然酔いもちょっともう冷めてるし、いいかなと、もうね。で、車運転して、家に向かいます。家はそんな遠くないです。家は遠くない。だから、まあ、酔いも冷めてるし、いいかなって言って、車運転しました。で、車運転し始めたら、ちょっと気づいたことがあります。なんかちょっと酔い抜けてないかもな。ちょっとフラフラするな。で、もうちょっとこれやばいなと。もしお酒残ってるんやったら、これ飲酒運転になるし、車止めた方がいいかなと思ったけど、もう家は目と鼻の先です。まあ、しゃあないと。もうそこ家やから。っていうことで、住宅街車出していったら、一時停止のところで一時停止できずに、歩行者をはねてしまうんですよね。で、その歩行者、10代の若い方で、まあ、ちょっと見えにくい服の色やったんかもしんないです。引いてしまった。で、 これが死亡事故に結びついてしまう、死んでしまうんですよね。死んでまうんですよ。ほんでその運転手は、まあ罰せられ、15年懲役、その15年で、もちろんこの家族離散、悲惨な、ちょっとしたあれが大事故で大悲惨な人生に瞬時に変えてしまうっていうね、まあ、ビデオ、もう絶対ね、もうそんな、まあ、ちょっとした出来心、ちょっとしたルール違反、もう目と鼻の先、家が、まあ、それでもやったらダメなんです、それね。でももう絶対もう飲酒運転はしたあかん、もうそのビデオを見てね、もう本当のちっちゃな心の緩みですよ。それ悪いことする人じゃないんだもん。でそれもやっぱり自分に置き換えて、やっぱこういう場合も絶対やっぱやったらあかんな、本当に心に、刻みましたね。あれやっぱね、密室空間でしょ。そんなあのホールとかじゃないじゃない、ちっちゃなあの教室で何人かで見るじゃないですか。ほんでもうやることはそのビデオを見るしかないでしょ。だからもうしっかりと心に入ってくるんですよね。もうだからやったかと思うんですよ。だからすごいね、効果的やと思います。教習所の、その更新所のあのビデオっていうのは。もう普段車運転せえへんし、もう酒も飲まない、飲めない、私でさえ思ったからね。でもなんで思わなあかんねんとも思いましたよ。もう車も運転せへんし、酒も飲まへんのに、飲めないのに、なんでこんなに飲酒運転、絶対せえへんぞって思わなあかんねんと、それは思いましたけどね。Thank you.